お久しぶりです。横井圭です。久しぶりにラジオトークの収録トークをやっていこうと思うんですが、ご存知のように横井圭は今コロムというオンラインライブのアプリでオンラインライブ活動をしていましてですね、ラジオトークのライブ配信機能で弾き語りするのはもうやめてしまったんですけど、まあそのもともと僕はポッドキャストをしてたんで、この収録トークでラジオトークの活動をまたやっていこうと思いまして収録してるんですけど、でなぜ唐突に収録トークを再開したのかというとですね、やはり11月29日にニューアルバムをリリースしますんで、配信です、配信でリリースしますんで、まあ今回も全曲紹介を、その曲にまつわるエピソードを喋りながらやっていこうと思うんでよろしくお願いします。ニューデジタルアルバムのタイトルですけど、シディライフソングスというタイトルでありましてですね、直訳するとバカな人生ないしはバカな生活の歌というタイトルなんですけど、まあそのこのタイトルでピンときた方いると思いますし、あとキウエさんに書いてもらったジャケットでピンときた方もいると思うんですけど、これはですねウィングスのシディラブソングスのまあパクリですね一瞬今オマージュって言おうとしたんですけど、もうパクリです。ウィングスっていうのはあのビートルズのポール・マッカートニーがビートルズを解散した後に組んだバンドなんですけど、そのビートルズ解散してすぐにですね、ジョン・レノンはイマジンという曲で大ヒットしましたし、ジョージ・ハリスンはオールシングスマストパスっていうアルバムがめっちゃ売れたんですけど、一方でポール・マッカートニーはですね、まあその宅録をしてる僕からしたらすごいバイブルでもあるんですけど、ポール・マッカートニーっていうソロアルバムとポール・マッカートニー2っていうまあアルバムを出すんですけど、まあまあ、うん、いい部分も悪い部分も含めて僕は好きなんですけど、まあそれが世間的には滑ってしまってですね、まあまあその週刊誌というかゴシップですか、ゴシップとかまあ評論家からはポール・マッカートニーはあいつはラブソングしか書けないっていう風なまあ酷評のされ方をされたわけでありまして、それに対してまあポール・マッカートニーがバカなラブソングで悪かったなっていう、そのシディ・ラブソングスという曲をそのウィングスというバンドで出したら大ヒットしたっていう、そういう歴史があってですね、僕昔ベースを弾いていたんですけど、そのシディ・ラブソングスという曲はちょっとベースがちょっと難しいんですよね。だからちょっと難しいから、その初心者を脱出したぐらいの人が練習するにはすごいいい曲なんで、まあそのちょっと難しいそのベースを弾きながらポール・マッカートニーは歌ってるんで、まあそれはすごいことなんですけど、まあ昔ベースをやってた僕にとってはすごい馴染みの深い曲なんですけど、ただこのニューアルバムシリーライフソングスですけどベース一切弾いてません。前作、まあ、前のアルバムのオーバーラップと同様にほぼもうギター3本、まあ、3種類のギター3本の重ね取りなんですけど、まあそのもともと昔ベースをやっていたからこそベースはいらないという判断に至ったという、まあそういうサウンド面も注目してもらいたいなと思うわけでありますが、早速じゃあ、曲を紹介していこうと思うんですけど、全11曲なんで、まあこれから2曲ずつ紹介していこうと思うんですけど、まあ1曲余るんで今日はまあ1曲の紹介のみにしていこうかなと思うんですが、じゃあ1曲目早速紹介しましょうかね。1曲目は付加価値ブルーという曲です。
金にならないから見捨てられた、金を持たないから見捨てられた、価値を感じないから見捨てられた、価値がないから見捨てられた。なのにみんなの前では人は中身だと語り出す、一期一会を大切にしていると語り出す。賄賂がないから見捨てられた、小物とバレたから から見捨てられた。七夕がないから見捨てられた。付加価値だけを見られていた。なのにみんなの前では住人と色だと語り出す。意味のない人間などいないと語り出そう。結果が全てだと吐き捨てられた。数字が全てだと吐き捨てられた。イメージが全てだと吐き捨てられた。これは仕事だともっともらしく、優先順位だと吐き捨てられた。なのに人間らしさを売っている。付加価値だけを買ってまとう詐欺師。
はい、1曲目からタイトル通りバカな曲になっていますが、そうですね、今回のシリーライフソングスなんですけど、その僕さっきベースを昔やっていたという話をしましたが、ブルースをやっていたんですよね、学生時代というか、まあ大阪に住んでた頃なんですけど、だからその急にブルースをやってみたいなと思ってですね、まあ今の曲全然ブルースちゃうやんって思った人いると思うんですけど、まあコテコテのブルースは後に2曲入ってますんで、まあそれを聞いてもらうと思うんですけど、まあブルースロックというか、まあそんな感じの曲を1曲目に持ってきたんですけど、まあこの付加価値ブルーって曲ですけど、まあまあ詳しくはまあ歌を何回も聞いてもらったら分かってくると思うんですけど、まあその2024年ですかね、去年、まあ今年もですけど、本当にちょっとその不本意なことが多かったというか、まあ僕今42ですけど、厄年だったんで、その良くないことが本当にめちゃめちゃ起きたんですよね。でその良くないことが起きた時に、僕は基本的にその自分のせいだというか、なんていうんですかね、そのもちろん良くないことってもちろん他人のせいだったり環境のせい、世の中のせいだったりすることももちろん、それはもちろんありますよ、それはもちろんあるんですけど、自分が全く悪いわけないじゃないですか。だから必ず悪いことが起きたら自分にも原因があったということを思うようにしてるんですけど、なんていうかその2024年から今年にかけて、いやこれ別に僕悪ないやんっていうような悪い出来事が続いて、もうなんでやねんって思うことが増えたんですよね。まああんまりそれ以上は言わないようにしましょうかね。ええ、まあこれちょっと実は前のアルバムのこともまあ歌ったりするんですけど、特に前のアルバムがですね、リリースするにあたってですね、まあいろいろあってですね、まあリリースも1ヶ月以上、1ヶ月半ぐらい遅れたりしたんですけど、まあちょっとあのそりゃないよねみたいなことがあったんですよ。でまあその僕全然売れてないじゃないですか、売れてないミュージシャンなんですけど、売れてないミュージシャンだけどちゃんと対等にお仕事を、対等にというか、なんていうか、ちゃんと真っ当にお仕事はしてるわけなんですけど、まあその相手先がちゃんと仕事をしてくれないとか、まあそういうこともあったりして、まあそれは売れてない僕はもちろん悪いんです、売れてない僕は悪いんですけど、ただ売れてないからといってそのね仕事をしないってのは、なんかまあまあこれ以上言うのやめときましょう。まあそれ以外にもいろいろあったんですよ、そのなんていうか、そのまあこれはあの後のその会社員ミュージック劇場って曲があるんですよね、その会社員ミュージック劇場でも歌ってるんですけど、まあそのなんですかね、まあラジオトークでもそうですし音楽の世界でもそうですけど、そのまあ僕もブラックジョークとかエッチな話とか大好きですけど、そういうブラックジョークやエッチな話で受けを取ってるくせに、その横井圭がガチのトーンでブラックジョークやエッチな話したら、あのね僕ね、僕のことをもうシャットダウンする人とかいたりするんですけど、だったらね 配信も音楽活動も進んだよとか、まあ、言いたくなる人もいっぱいいたんですけど、まあ、そういうねいろいろあったんで、それに対する不満をぶちまけるという曲が1曲目の付加価値ブルーという曲でありましたまああのこんな感じでアルバムの序盤はバカな曲が続いていくんですけど、後半はちょっと空気をガラッと変えるような作品にしてるんで、もしよければ後半の曲も期待してください。そしてあのこの収録トーク、まあ全曲紹介終わるまで続くんで、ぜひあのよければ聴いてください。